スナーの皆さん、こんにちは。京都トゥデイの時間になりました。パーソナリティの坂井宏です。
アシスタントの国分太子です。
暑いですよね。
なんかね、ムシムシしますね、なんかあんまり春の感じを味わえなかったような気がします ね今年。
こう暑いのはいいんだけど湿度が高いからね。
そうですよね。でもこれからまだまだ大変ですよね。
この前ね、バスに乗っててね、はい、湿度を見たら、はい、iPhone でね、はい、100% だったんですよ。
だけど
窓も開いてないし、はい、空調もかかってなくて、
はい、
もう思わず怒りそうになったんだけど我慢してました。もう乗った瞬間から汗出てくるんだもん。だいたいああいう時って運転手さん窓開けてんだよ、はい、あの横の窓ちょろっと、
はいはい、でも
あれは暑かったわ、ね、10分ぐらいしか乗ってなかったんだけども、すごいしんどくなって、
ね、
湿度計見たら100出てた。100って何って。はい、この番組は町創生研究所の協力でお送りします。はい、まあ今回はちょっと音楽のね話で、はい、はい、国分さんも演奏会が終わったようなの で、
そうなんです、
ね、どんな感じだったのかなとちょっと聞こうと思ったりしてね。
そうですね、草津チェンバーオーケストラの演奏会5月末にありまして、
はい、
まあ小さい会場なんですよね。もうせいぜい入って670ぐらいなんですけれども、でチャイコフスキーのピアノコンチェルトを、まあ、やって、地元の、ね、ピアニストの上田明美先生が弾かれたっていうこともあって、本当にお客さんたくさんお越しいただきまして、危うく溢れそうな、ちょっと嬉しい状態になりました。初めてい
いですね、
はい、
満席だとやっぱりね、演奏してる側が、
そうですね、
なんかすごくいい感じでしょ、はい、
そうですね。で、まあ、溢れずちょうどね、謝ったりごめね、入れなくてごめんなさい、まあね、言わなくて済んだんで、まあよかったですね。
まあホールの厳しさにもよるんでしょうけどね、京都なんかは厳しいからね、
そうですね、溢れるわけにはね、はい、いかないですもんね、はい、
じゃあ、その方はもうその地域ではだから有名だから、
そうですね、
お弟子さんがいてね、
は
い、
お弟子さんがね、たくさんお越しになってて、でアンコールでエリーゼのためにを弾かれたんですよ。ですっごく素敵だったんですよね。プロの方が弾くとこんなにいい
曲なんだ。まあそうだね、確かにあんまりプロの人が弾いてって、
そうなんですよね、で、多分そのね、お弟子さんのためにこの曲選んだのかなって、多分きっとこうこれね弾けるようになりたいって思ったんで、お子さんのお弟子さんとかも、まあ、子供さんも小さいみたいですし、
は
い、
若
い、はい、そうですね、はい、
私の実家の方のオーケストラでは3年前ぐらいにモーツァルトのピアノコンチェルトをやられて、70何歳、
あ、
アンプで、
あ、そうですか、
もうこれはきっと自分としては最後になると。だからお弟子さんじゃなくてお弟子さんのお弟子さんのお弟子さんぐらいまでいて、もうすっごいお客さんでした。
あ、そうですか、
だからもう名だたる人がみんな来てるわけ。お弟子さんのお弟子さんもいるからね。だから田舎で活躍してるピアニストはほぼ全員弟子だから、あれすごかったですね。やっぱりね、ピアニストとかね、はい、あの辺は、その辺の幅がね、
そうですね、やっぱ演奏ね、練習されてる方がやっぱり、多いんで、
ピアノ教室があるわけだし、
そうですね、
まあでもあとは何でしたっけ、シューマン
の2番と、あとオベロンの序曲です。
ということは真ん中のコンチェルトが、
はい、そうです、はい、
一番大きいっていうか、
そうです、ね、
メインみたいな、
は
い、
うん、ね、でもそれ終わったらお客さんいっぱい帰っちゃうかなとか思ったけ ど、 いや、そうでもなかったんでよかったって思いました。
あれよくねあるからね。
はい、
昔京都市民けど本当に帰られましたよ。
あ、そうですか、
はい、有名なピアニスト来られて、
ああ
モーツァルト23番やって、
はい、
井上尚之さんっていう有名な、はいはい、あれお客さん減ってるやん、
見てわかるぐらい、
見てわかるぐらい、
そうですか。いや、
まあね、日本的に有名な方やったんでね、まあ、国際的というか、あれ、ね、っていう
ちょっとね今回心配しましたけど、いいお客様ばっかりでした。
本当お客さんが、ね、いっぱい入ると拍手の音とかが、ね、変わるんですよね。
そうですね、
少ないとバタバタっていう音がするんですよ。多いとそれが全部打ち消されて細かい音になる、
ね、本当ですかね、
あれはいいですね。で私の方は、はい、 ザルツブルクからお客さんが来られてまして、はい、あのもう何年かな、30年以上前から知り合い、
はい、
35年ぐらい、
はい、
あのファゴットの方で、
はい、
まあ、もともともちろんプロの方なんですけど、はい、富永さんという方来られてまして、はい、まあ、ご本人は日本の、秋田県の横手出身で、はいはい、ただもう大学音大の途中でもうザルツブルク行っておられるから、はい、もう日本にほとんど要するにいないんですけど、
はいはい、だ
から40年以上向こうなんですよ、
はい、
でもう定年もなって大モーツァルトも音楽大学も辞められてるから、はい、でまあ日本に演奏に来たっていう感じ。バロックファゴットっていう、
うん
うん、でバロックフルートはフル、はい、バロックのフルートね、はい、フルートトラベルソーで、
はいはい、バロックファゴットって
多分ね小さいんですよ少し。
そうなんです
か。ピッチが高くて、
はい、
うん、それでその方がもともとクラウドファンディングでね、
はい、
チェンバロを届けたいっていうのをその横手にされてて、まあ私らも協力したんですけど集まって、まあそれ の, あの演奏披露みたいな。チェンバロはでも日本で作ったんですよ、依頼して、でそれが出来上がって演奏披露もされて、すごい綺麗なチェンバロ、
絵とか描いてたんですか、蓋の裏とかに。
うん、それが地元の花とかが描いて
ある。ああ、そうです
か。色が白でね、またなんかびっくりしたけど、木の色というより。
ああ、そうなんですね。
それのお披露目もあって、
うんうん、ね、なんかチェンバロだけですよね、あの絵を描くって。
あ、そうですよね。
あんまり他
を見ない
、ね、
あのちょっと優雅な感じよね。
うん、素敵ですよね本当に。なんか見に行っちゃいますもんね、そばまで。うん、
はい、それでまあということなので、そのモーツァルト・オーケストラザルツブルグの音源がありましたので、はい、モーツァルトのですねセレナーデですね、それを聞いていただきましょうか。はい、お願いします。はい、まあそんなんでね、あのザルツブルグから来られて、はい、で、はい、まあ、奥さんというかパートナーの方がフルート吹きで、
はい、
なかなかうん、あのなんていうの、日本的なスイス人、
うん、でどういう風にですか
なんか、まあ、日本的とはおかしいけど、はい、やや語弊がありますけど、うん、ちょっとこう後ろを歩くみたいな感じで。
ああ、そういう感じ。他は別に日本人っぽいわけじゃないんです
か。でも小柄なんですよすごく。それもあってすごい優しい、いい感じ。前でガッとシャシャリ出てなんとかするっていう感じでは全然なくて、
フルート吹きっぽくない感じですね。
確かに確かに確かに。
あ、そうなんですか、うん、
そうなんですよ。それで、まあ京都には、はい、なんていうか、あの旅の途中で、
はい、
まあ、京都だし、まあ、私もいるし、
うんうん、
急速に来たって感じで3泊されて。
あ、そうです。じゃあちょっとゆっくりされた感じですね。
そうそう。で 私とその知り合いで、はい、あの演奏を聞いてもらって、
江坂さんが吹いたのを聞いてもらって、
はい、
で、あの好評いただいて。
まああれやけど、
はい、うんうん、すごいですね。
あの、ご公務さんのお住まいのとこでね。
ああ、そうだったんですね。
あのホールで、
はい
はい、
あ、そうですか。
そうなんですよ。モーツァルトのあのあれをピアノと木管の53。
あ、そうなんですね。いや、言っていただいたら聞きに行きたかったんですけど。
あれ、聞いてなかったか、
うん、聞いてなかったですよ。
あ、ピアニストが、はい、あのもともと大阪音大の方なんで、はい、あのなんか全然決まってなかったんだけど、1週間前ぐらい、私一つ演奏していいですかって。
あ、
またそれがよくて、ショパンの船歌かな。
ああ、素敵ですね。8
分ぐらいのね、
いいですね。
これはどうしてもやりたいと、
はい、
あ、まあ、プロやからね、その人が言って言えば、ただでもここ1年ピアノ触ってないとか。
え、プロでもやっぱそういう、
プロっていうか、まあ、あの今はプロではないから問題は出てるけど、ね、はい、介護で。
ああ、そうなんですねうん、じゃあご本人もちょっといい時間を過ごされたんですね。
そうそうそう、だから非常に喜んで帰られました。
あ、はい、そうでしたか、
うん、なかなか、まあ、そのメンバーでザルツブルクに行ったんですよ、
はい、
で演奏したわけね、
はい、
で同じやつをもう一回やろうかっていうことで。
そうですか、
うん、で一応お客さんらしい人も何か来てましたけどね、
あ、
はい、一応あんまりそういうこと想定してなかった、
はい、
まあ、久しぶりにやって聞いてもらおうかなという、
うん、
はい、そうそう、まあ、モーツァルトもね、うん、常々演奏されて、
うん、
常々そのモーツァルト生まれた町におられる人に聞かせるかっていう話
ですけど、いやいや、すごいなって思いましたけど
いや本当になかなか、
うん、はい、でもやっぱ、ね、モーツァルトは演奏の仕方が難しいですよね、うん、アマチュアオケでやってもモーツァルトの音楽にならないですもん
ね、うん、譜面は ね、まあ、言ったら簡単じゃないですか、
うん、本当に難しい、
まあ、もちろん僕らもあのその何年か前行った時にその曲持って行って、はい、演奏会する前に2日ほど、ね、レッスンを受けてるんですけどね、はい、それの曲の、うんうん、だからあピアノはいいねとか言って、じゃあピアノ問題ですけど
そんなコメント
そうね、しょうがないですよ、はい、それであのうちの家族と翌日の夜はあの食事しようかっていう話 で、は
い、あなんかいい
でね、京都らしいお店 で、ちょっと床で、まあ、ちょうど季節が、
そうですか、
まあ、なかなか ね、向こうから来るといいセッティングかなと思って、
うんうん、よかったですね、
演奏聞きに来てもらったことな、あれ言ってなかった
本当に行きたかったです、
はい、ありがとうございます、はい、じゃあ今日はあのそんな話をガルチクの話をしたんですけど、また来週お聞きください、来週第来週の2週間後ですね、第4日曜日のお昼です。パーソナリティは坂井宏でした。
アシスタントの国分太子でした。この番組は町創生研究所の協力でお送りいたしました。